広報伊万里第643号2007年9月号です。猛暑もようやく収まり、頬を撫でる風に初秋の気配を少しずつ感じるようになりました。にぎやかに元気に鳴いていたセミに代わって、草むらから虫の合唱が聞こえてきます。季節の主役の交代ですね。皆様、おかわりございませんか。今月の表紙は、この夏伊万里に吹いた黄緑の風のタイトルで、7月28日から8月2日に開催された高校総体のホッケー競技の写真です。炎天下をものともせず、ひたすらゴールを目指してスティックをしっかり握ってボールを追いかけている選手、額の汗が光って青春真っただ中の様子が伝わってきます。今月の主な内容、特集伊万里港開港40周年新海流伊万里2007、インフォメーション伊万里、教育と文化、青春佐賀総体ホッケー競技、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、見せた、燃えた、どっちゃん祭りとなっています。
特集伊万里港開港40周年新海流伊万里2007。この新海流は新しい海流と書いてあります。アジアに向かって躍進する伊万里港、今年は伊万里港が開港指定を受けて40周年になります。また九州第3位の貨物取扱量を誇るコンテナターミナルが開設されて10周年、さらにはこれまで多くの人が行き来した中国大連市との交流が始まって20周年となる記念の年です。遠く江戸時代、焼き物積み出しでヨーロッパまでその名を轟かせた伊万里の名は、350年の時を経て今再び新たなうねりとなって世界へ羽ばたこうとしています。伊万里港は穏やかな海域を有する天然の良港で、古くから大陸貿易の基地として発展してきました。江戸時代の1640年代から古伊万里の積み出し港として栄え、大正時代以降の石炭産業最盛期は石炭の積み出し港として繁栄しました。昭和40年代は木材企業が相次いで進出し、原木の輸入が活発になり、伊万里港は木材港として整備されました。また40年代後半から七津島工業団地や伊万里団地の造成が行われ、臨海工業団地が作られました。60年代になると海洋開発研究の場としても注目されるようになり、平成の時代を迎えると水産加工企業が進出、開港30年を迎えた9年にはコンテナターミナルが完成し、4月から韓国釜山港との間に定期コンテナ船が就航しました。その後、中国大連、青島航路、上海航路、河南ラウンド航路が開設され、コンテナ貨物の取扱量は飛躍的に増加しています。コンテナ貨物の取扱量はターミナルが開設された9年から右肩上がりで増加しています。中でも15年から16年にかけて中国航路が相次いで開設され、急激な伸びを示し、17年には貨物取扱量が博多港、北九州港に次ぐ九州第3位へ躍進しました。さらに18年には年間取扱量が3万本を超え、このほとんどが中国を中心とした 東アジアからの輸入品となっています。この取扱量の9割以上を輸入が占め、今後は輸出の増加が不可欠です。そのためには、アジアに近いという地理的優位性を活用し、諸外国との新規航路の開設や輸出企業の立地が必要となります。また、大型船に対応できる港湾の整備や高速交通網の整備など課題も残されています。現在、アジア諸国は高度経済成長の中にあります。中でも中国は、物を作る世界の工場から物が集まる世界の市場として注目され、今後の世界経済を動かしていく核として発展を遂げつつあります。世界が注目しているアジアの経済、そのアジアに一番近い伊万里港は、日本の西の玄関口として重要な役割を担うことが可能になる港です。地域最大の資源である伊万里湾を活用し、この伊万里港から伊万里焼や伊万里梨を輸出しようとする取り組みも開始されており、伊万里の将来に大きな発展の可能性が見えつつあります。ここで3人の方に伺います。久原工業クラブ会長、今泉清美さん。神戸の町が港から発展したように、伊万里の町も十分に発展の可能性を秘めています。そのためには、貨物の集荷や新規航路の開拓と合わせ、港の整備を早期に進めていくことが大きな課題ではないでしょうか。伊万里市日中友好協会、塚部義和会長。中国、大連市とは海を隔てた外国ではありますが、本当に近いお友達という関係にあります。多くの先輩諸氏が漁師の間を行き来され、農業、教育、文化など、様々な分野で深い絆を築き上げてこられたおかげです。この人脈という財産は、伊万里が他の地域に比べ誇ることができます。今後はこの良好な関係をもっと太いパイプにしていき、経済的にも強い結びつきを作って、今以上交流の幅を広げていきたいと思います。中国木材株式会社伊万里事業所所長、藤村要さん。少子化で日本の木材需要は今後減少していくと思われます。山はある一定周期で伐採、植林を続けていかないと CO2 を吸収するという機能を果たすことができないと言われています。木材需要が減り続ければ山の木は手つかず状態になります。環境面、林業振興の面からも新たな市場の開拓が求められていました。そこで目を向けたのが経済成長著しい中国です。九州各地から国産材を集め、製材加工をしてコンテナで中国へ輸出する。この一連の事業展開を考えたときに、港がある中国に近いという伊万里は絶好のポジションにあると言えますね。以上、3人の方に伺いました。伊万里港開港40周年記念事業、五感で感じる伊万里の海、体験、憩い、実感、伊万里港祭りが29日と30日に七つ島工業団地内であります。会場へは9時から5時まで伊万里駅前から20分間隔で無料シャトルバスを運行します。なお途中松島、辺後島、本瀬戸、黒川に停車します。イベント案内、29日土曜、自衛隊音楽部コンサート11時半から、伊万里港よさこい大会1時半から、30日日曜、お魚のことなら何でも知っている魚くんステージ 11時からと2時から。2日にわたって物産展、海鮮バーベキュー、名村造船所工場見学会、他にも盛りだくさんの催しがあります。お出かけください。お問い合わせは開発推進課電話 23-2114 です。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里。行政改革推進中。伊万里市は18年度から22年度を計画期間とする第4次伊万里市行政改革大綱と大綱実施計画を策定し、行財政基盤の強化や行政運営の効率化による健全な行財政運営の確立、市民サービスの向上に積極的かつ継続的に取り組んでいます。18年度の実績報告と成果をお知らせします。1、市民参画の推進。行政の透明性を確保するとともに、市民と行政が情報を共有し、それぞれの役割や責任を分担し、共同していく市民参加型の行政運営を推進しました。2、事務事業の見直し。市民サービスの向上や、事務の整理合理化の推進などに努めました。3、民間活力の導入。給食センターの配送業務を民間委託するなど、民間活力の導入を図りました。4、行政運営体制の効率化。組織、機構の統合、再編などにより、定員管理の適正化に努めるとともに、職員提案を奨励するなど、意識改革と能力の向上を図りました。5、自主性、自立性の高い財政運営の確保。財政健全化計画の見直しなどによる歳出の縮減と、私有地の有効活用による歳入の確保を図ることにより、財政の健全化に努めました。19年度の推進計画の概要については、2年目にあたることから、18年度で取り組んだ実績を検証した上で、人材や財源など限りある資源の有効活用や市民参画の促進を図るため、次のようなことに取り組みます。市民活動の支援と連携の推進、伊万里市暮らしの安全条例の制定、地域の元気を推進する住民自治の向上、市税等の納付手段の拡充、基幹業務システムの再構築、公の施設の指定管理者制度の導入検討、消防広域化の推進などです。なお、詳しい内容については、市役所1階の市民情報コーナー、各庁公民館備え付けの18年度実績報告、19年度推進計画をご覧ください。問い合わせ先、企画政策課、電話23-2124。
インフォメーション伊万里を続けます。18年度国民健康保険事業の運営状況をお知らせします。国民健康保険事業は、国保税、国庫支出金、一般会計繰入れ金などで運営されています。このうち、被保険者に納めていただく国保税が、国保財政の収入の中で、国庫支出金に次ぐ貴重な財源となっています。18年度の国保税収入は15億3799万円です。この国保税の収納率は 89.8% で、決して高い収納率とは言えません。被保険者数は17年度から353人減少の 23,637 人ですが、1人当たりの医療費は6480円増加して419,592円です。国民健康保険事業の運営は国保税により支えられています。被保険者の皆さんの納付に対するご理解と
ご協力をお願いします。問い合わせ先、国保の制度給付は、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153、国保の課税納付は、税務課徴税対策室、電話 23-2152 です。9月17日、敬老の日を記念して、9月30日現在において、88歳、90歳、99歳、100歳以上の人へ、鶴亀敬老宿商品券3000円分を交付します。商品券を使用できる店は、市に登録された市内の店舗などに限られており、交付する商品券とともに、取扱店一覧を同封します。使用期間は、17日から20年3月31日まで。17日の敬老の日に、市内各町公民館で交付します。印鑑を持参の上、市から事前に送付する商品券交付引換券により引き換えてください。詳しいことは、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2155 までお尋ねください。ストップ・ザ・温暖化、伊万里アクションプログラムの18年度の実施状況をお知らせします。市役所では、市が行うすべての事務事業に関する地球温暖化防止のための行動目標を定めたストップ・ザ・温暖化伊万里アクションプログラムを策定しています。この計画に基づき、省エネルギーの推進、節水、用紙使用量の削減、ゴミ減量及びリサイクルの徹底などを進めています。18年からは、新たに16年度を基準値とした CO2 排出量を22年度までに 2% 以上削減することを目標に挙げ、地球温暖化対策に取り組んでいます。CO2 排出量は 1.71% 削減できましたが、目標達成には至りませんでした。項目ごとでは、ガス、灯油、永住油は目標を達成することができました。電気は工業用水の需要増や水害などによる事務量の増加により 0.15% の削減にとどまりました。また、公用車燃料は障害用務の増により走行距離が約 8% 増加したため、CO2 排出量も 6.85% の増となりました。19年度の取り組み。目標を達成した項目は維持しながら、達成できていない項目について重点的に強化します。地球温暖化対策は、一人一人が意識を持って省エネルギーに取り組むことが必要です。冷房の設定温度を28度 C にすることや、エコドライブの推進など、家庭や職場などでできることから始めましょう。問い合わせ先、生活環境課、電話 23-2144。
インフォメーション伊万里は続けます。市民リポーター、統領中2年平尾千尋さん、8月7日から9日までの3日間、市広報係で広報誌の作成を体験しましたのでご紹介します。国道498号松浦バイパス沿いに松浦の里という農作物の産地直売所があります。ここは地元生産者グループ100歳の会のメンバーが作られた野菜などが売られています。8月8日に責任者の斉藤直人さんにインタビューしました。今、
一番売れているのは梨で、斉藤さんが自信を持っておすすめする商品だそうです。武雄市内から来られた60歳代のご夫婦は、特産物の梨が安くておいしい。陳列台の高さが低く、統一されて見やすく手に取りやすいことが挙げられました。松浦の里にはそういった良いところもあるんですね。職場体験を終えての感想は、一人だったので最初は緊張しましたが、毎日楽しかったです。以上、平尾さんでした。鶴館市ボランティアを募集します。鹿児島県出水市で集中的に越冬している鶴類の病気、ウイルス発生による絶滅危機を未然に防止するため、伊万里市では国から鶴越冬分散候補地の指定を受け、15年度から東山城町長浜干拓で鶴越冬事業を実施しています。今年度はボランティアの協力により、鶴の監視などを計画しています。日時は11月1日から20年2月29日午前8時から午後5時までです。申し込み期限は9月末まで。なお、期限終了後も随時受け付けます。詳しいことは、農産漁村整備課、電話 23-2591 までお尋ねください。教育と文化、みんなで考えよう人権童話問題。童謡詩人金子みすずさん生誕の地を訪れました。温かな心の触れ合う街づくりを推進中で、学校では子どもたちをみすずの心で包みたい、みすずの心に触れさせたいとの願いから、心の教育に取り組まれていました。みすずさんは、身の回りの小さく弱いもの、見過ごされているもの、さらには見えないものに心を寄せ、命を吹きかける言葉を静かに紡ぎました。その描かれている世界の安らかさ、温かさは、今日、私たちが忘れかけていたものではないでしょうか。私たちは、たくさんの見えないものに支えられて生きている。あなたは、そしてあなたの隣の一人もまた、かけがえのない存在と優しく語りかけ、共に生きることを見つめ続けたみすずさんの感性と眼差しを、人権の世紀と言われる今日、改めて学びたいものです。みすずさんの詩を一つ紹介します。積もった雪。上の雪、寒かろな、冷たい月が差していて、下の雪、重かろな、何百人も乗せていて、中の雪、寂しかろな、空も地べたも見えないで。上の雪や下の雪には気づくけれど、中の雪にはっと気づき佇む人は少ないでしょう。私たちは日常の生活の中で何気ないことにはっと気づき佇むことを大切にしていきましょう。7月31日、木須町の多々良海岸でカブトガニの産卵を見る会が開かれました。市内外から詰めかけた親子連れなど約150人は、伊万里高校生物部の生徒によるカブトガニの生態説明を受けながら、たくさんのつがいが産卵する様子を観察していました。郷土の文化財、伊万里市の文化財その30、横竹家文書ほか、これは山城町小原の個人宅にあります。横竹氏は、小児光貞の弟、頼房を祖とし、本拠は宮城郡西島地方でした。五代の横竹重貞は、龍造寺氏に下り、後、鍋島氏の家臣となりました。鍋島勝重の子、元重が荻を領すると、六代の横竹家房も荻に移りました。伊万里市の東山城町や山城町は江戸時代に小木藩領だったので、横竹家、文書ほかが山城町に伝わったと思われます。文書は、貫数下で一巻を含む総数152通で、室町時代の文書が 大部分を占めます。最も古いのは1333年10月武藤常清着登場と1336年足利尊氏軍中将です。この2つの書状は鎌倉幕府から室町幕府に代わる一連の事件に小児氏が関わったことを示します。文書のほかに軍旗や旗差し物、横竹重貞が着用したという鎧下の胴巻や陣羽織があります。中世の北部九州の名族横竹氏や小児氏の動向を知るための貴重な資料として60年に伊万里市重要文化財に指定されました。
2007青春佐賀総体ホッケー競技、熱く燃えた選手とサポーターの夏。大会には伊万里商業高校男子女子など全国から男女合わせて48チームが出場。天然芝の鮮やかな国見台陸上競技場をメイン会場に熱戦が展開されました。男子は島根県の横田高校、女子は京都府の周知高校が優勝。伊万里商業女子は5位に入賞し、男子は強豪相手に惜しくも2回戦で敗れました。大会は高校生補助員や市内団体のボランティアの協力によって運営され、また小学生による出場全チームへの応援の横断幕や保育園幼稚園で作成した千羽鶴、中学生による応援メッセージ付きプランター、全英伊万里各部会によるチーム応援など、たくさんのサポーターが大会を盛り上げました。歓迎行事や熱戦の様子をカラー写真で2ページにわたって掲載してあります。入場行進は伊万里高校ブラスバンドの演奏、その後ろには園児たちが作った千羽鶴が並んでいます。選手宣誓の大役を担ったのは伊万里商業チームの西野元樹、笠原静香両主将。国見台の会場に設置された物産展で焼き物の絵付け体験が行われ、選手たちに好評でした。一人一役活動でアナウンスや会場整備をする高校生補助員たち、一生懸命プレーした選手はもちろん、裏で支えた多くのサポーターの力がこの大会を盛り上げました。
みんなの広場です。7月18日久野川町の清水公民館でよかむらづくり座談会が開かれました。これは過疎化が進んでいる市周辺地域の市民と塚部市長が地域の課題などについて直接膝を交えて語り合い、今後の地域の振興策などを探っていくものです。第1回の清水地区では全ての世帯から参加があり、周辺地域ならではの交通手段の悩みなど約1時間にわたって語り合われました。中でも山の中にある美しい滝、宝刀の滝を地域のシンボルに位置づけ、市内外に PR して地域の元気につなげようといろいろなアイデアが出されました。この座談会は今後も要望がなされている地域から順次開催されることになっています。7月19日伊万里ビーチでサンドアートフェスティバルが開かれ、黒川小学校の全児童169人が16班に分かれ、お城やアニメのキャラクターなど砂のオブジェをビーチに並べました。7月21日県建築士会伊万里支部による本町アーケード周辺商店街探索会が開かれました。建築士の目で商店街の再生策を考えるという試みで、参加した会員たち約60人は熱心にアーケード内を探索し、店先に樹木を植えればなど感想を語っていました。みんなの広場を続けます。7月24日夏の交通安全県民運動の一環として、夏のデータサービスが南畑町で行われました。7 7月26日、政治評論家の三宅久幸さんを迎え、伊万里ロマン大学第2回講演会が市民会館で開かれました。受講生たちは政界の裏話などを聞き、国政を身近なものに感じていました。7月29日、瀬戸町中通り子ども会宿泊体験夏休みチャレンジ会があり、参加した小中学生22人は、夕食の準備やいかだ作り、伊万里湾大橋までのナイトウォークなどを行いました。8月9日、9月から市内の小中学校で英語の指導助手 ALT として赴任するニュージーランドのジェイミー・スネドンさんとカナダのマイカル・ローワさんが着任の挨拶に市役所を訪れました。二人は異文化を伊万里の子どもたちに教えたいと抱負を語っていました。8月10日、鍋島藩用時代の献上品作りに行われていた献上のぼり窯焚きが大川内山であり、昔ながらの手法で火起こしや窯入れが再現され、出来上がった作品は10月12日に兵庫県姫路市町に献上されます。8月11日、風鈴祭り開催中の大川内山で、7月21日に続き、今年2回目となる母子灯籠ワンキンコンサートが開かれ、鍋島藩用橋下の川沿いや窯元の店先などに所狭しと並べられた母子、耐火レンガ製容器の灯籠約5000個に火が灯されました。川沿いの特設ステージからは、有田町の筒井隆さんが奏でるワンキンの涼しげな音色が響き、市内外から訪れた多くの見物客が聞き入っていました。これでみんなの広場を終わります。
ほがらかページです。山城町の川をきれいにしようと、7月21日、山城公民館で町の婦人会主催による泥団子大作戦がありました。水質浄化作用のある微生物を米ぬかとともに土に混ぜた2000個の泥団子を佐与川など町内の川に投げ入れました。8月4日、5日に畑の中のレストランの夏休み企画農村チャレンジキャンプが東山城町河内野の夢工房滝野で行われ、市内外の小中学生17人が参加しました。子どもたちは河内野米米クラブや夢工房農産加工グループのメンバーのサポートを受けながら、黒米の田んぼに入って草取りをしたり、豆腐や夏野菜カレー作り、そうめん流しなどにチャレンジしました。私の町の町民憲章。今回は大川内町です。大川内町民憲章。一つ、大川内町民は、お互いに思いやりの心を持ち、挨拶を交わし、明るい町づくりに努めましょう。一つ、大川内町民は、伝統と文化に誇りを持ち、郷土を愛し、心豊かな町づくりに努めましょう。一つ、大川内町民は、交通マナーを心得、子どもや高齢者、障害者を守り、安心、安全な町づくりに努めましょう。公民館愛称、セイラ館、町の木、イチョウ、町の花、シャクナゲ。我が家のアルバム、今月は山城町浦の崎にお住まいの山口秀明さん、直美さんの次男、関霊くん、2歳6ヶ月です。僕は桜保育園で歌ったり踊ったり毎日楽しいことだらけ。浦の崎の夏祭りの踊りではみんなを笑わせて超ご機嫌だったんだ。お家ではお兄ちゃんとよくチャンバラをして遊んでいるけど、早く大きくなって一緒にサッカーがしたいな。お父さんから一言。お兄ちゃんとは年が6歳も離れているけど、これからもずっと仲良し兄弟で、 元気に大きくなってくれよ。舌をちょっと出して、とても楽しそうに笑っているかわいい男の子です。ほほえみさん、橘町にお住まいの杉山さやかさん、26歳です。カットスタジオファニーで美容師をしています。お客様と毎日楽しくお話しながら仕事しています。特技は小中学校で鍛えた剣道。趣味はドライブや旅行が好きです。来年こそ夏の北海道に行ってみたい。好みの男性のタイプは気が合うことと一緒にいて居心地がいい人かな。将来の夢は仕事の幅が広がるようブライダル関係の仕事も覚えていきたいですね。将来の夢に向かってお仕事を楽しんでおられる笑顔の素敵なお嬢さんです。
スポーツです。伊万里高校3年畑津町裏の坂谷恵美さんが高校総体弓道女子個人で堂々の日本一に輝きました。今回の高校総体で県勢として個人での優勝は坂谷さんただ一人です。8月6日唐津市の弓道場で行われた高校総体弓道女子個人の決勝戦は、全国から勝ち進んだ25人で争われ、的を外した人から脱落するという壮絶なサバイバルレースが展開されました。坂谷さんは抜群の集中力を発揮し、12射連続で的中、見事高校女王の座を勝ち取り、優勝が決まった瞬間は、やっと終わったという安堵感が強かったそうです。坂谷さんの趣味は読書。穏やかなタイプの女子高生で、来春の高校卒業後は、文化系の大学への進学を希望し、弓道を続けたいと話してくれました。ぜひ希望の大学に進学し、次は弓道大学日本一を目指して頑張ってください。8月5日、第13回市バスケットボール選手権大会が国見台体育館で開催されました。この大会には、社会人6チームおよそ80人が参加し、熱戦が繰り広げられました。同じ日、ラジオ体操会が国見台球技場で行われました。これは、市民の健康保持と体力づくりを目的に、毎年8月の第1日曜日に開催しています。子どもからお年寄りまでおよそ250人が体操を楽しみ、爽やかな汗を流していました。市長期争奪第34回伊万里市少年野球選手権大会が7月16日から22日にかけての3日間国見台野球場で開かれました。13チームが出場し、橘少年野球が5対0で見事優勝を飾り、2連覇を達成しました。第43回伊万里市小学校水泳大会が8月1日、伊万里小学校プールで開かれました。大会には16の小学校の4年生から6年生までの延べ572人が出場しました。市民スポーツです。27日木曜、市長杯市民ゲートボール大会、8時30分から伊万里湾大橋球技場であります。町民スポーツです。14日金曜まで、黒川町ナイターバレーボール大会、7時30分から黒川小学校。16日日曜、大河内町大運動会、8時10分から大河内小学校。牧島大運動会、8時15分から牧島小学校。23日日曜、南畑町民体育大会、8時30分から南畑小学校。大川町民相撲大会、10時から淀姫神社相撲場。30日日曜、
松浦町高級日町民体育大会。8時から松浦運動広場。大川町民運動会。8時30分から大川運動広場。伊万里町民スローピッチソフトボール大会。9時から京成中学校。以上予定されています。これでスポーツを終わります。
代わって暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。総務省では10月1日現在で、働く未来を考える5年に1度の就業構造基本調査を実施します。これは国民の就業・不就業の実態を調べるもので、多様化する就業状況や雇用実態などが明らかになり、雇用施策や経済施策に必要な基礎資料として利用されます。調査対象となった地区には、今月中に調査員がお伺いしますので、ご協力お願いします。問い合わせ先、情報広報課、市民サービス係、電話 23-2133。ガラス繊維強化プラスチック製の船を配線するときは、最寄りの登録販売店にリサイクルの申し込みを行い、リサイクル料金を支払う必要があります。登録販売店への受付期限は10月4日。市内の登録販売店は、マリンメカニック伊万里、電話 27-0119。搬入期間は10月12日から19日。問い合わせ先、社団法人日本集定工業会、電話 03-3567-6926。 家庭内の揉め事、近隣とのトラブル、女性や子どもに対する虐待、差別などの人権問題について無料で相談に応じる無料特設人権相談を26日水曜10時から3時まで南畑公民館で行います。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 伊万里地区の呼吸器教室交流会が21日金曜1時半から伊万里保健福祉事務所2階会議室であります。参加料は無料です。対象は低肺機能者とその家族及び賛同者。内容は飽和度測定など。問い合わせ先、伊万里保健福祉事務所、電話 23-2101。 佐賀県美術展覧会が佐賀市の県立美術館博物館と唐津市近代図書館であります。詳しくは県私学文化課、電話 0952-25-7350 でお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が対象のつくしんぼランドは11日火曜と18日火曜、10時から正午まで。場所は市民図書館です。9月生まれの乳幼児とその保護者が対象の誕生会は25日火曜、11時から11時45分まで。場所は子育て支援センターです。いずれも申し込みが必要です。ワクワク広場は親子遊びの場です。10時から正午はコース別、1時から3時はオープンにしていますので申し込みはいりません。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 有明佐賀空港は無料駐車場を完備しています。9月の運行ダイヤ、東京羽田便、佐賀発6時45分、10時40分、19時ちょうど。いずれも1時間40分で羽田に着きます。羽田発、7時40分、15時50分、18時20分。こちらは1時間50分で佐賀に着きます。大阪伊丹便、佐賀発、9時10分、17時25分。1時間10分で伊丹に着きます。伊丹発7時25分15時25分。こちらは1時間20分で佐賀に着きます。 問い合わせ先、有明佐賀空港活性化推進協議会、電話 0952-257104。 伊万里秋祭りプレイベント、堀内孝雄コンサートツアー2007-2008、10月19日金曜午後7時開演で市民会館大ホールであります。前売り券は6000円、当日券は6300円、全席指定です。チケットの取り扱いは市民センターなど。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 伊万里市小規模契約希望者登録制度、市が発注する契約額が50万円未満の小規模な工事や修繕の契約をする我が町の職人さんの登録希望者を募集します。申請期間は10日から28日。なお、期間終了後も随時申請可能です。登録有効期間は10月1日から2年間。申請できる人、市内に本店がある人や、競争入札参加資格審査申請を提出していない人など。なお、これは指名や契約を約束するものではありません。詳しくは財政課財政係用土担当、電話 23-2113 へお尋ねください。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策、髪や体を洗っている間シャワーを流しっぱなしにしていませんか。もしいつもより45度 C のお湯を流す時間を1分間短くした場合、年間で約 29.7kg の CO2 の削減、年間で約2890円の節約になります。問い合わせ先、生活環境課、電話 23-2144。 募集です。伊万里市では市街地の魅力アップを目指し、かつて小伊万里の積み出し港として賑わった伊万里津の再現についてのアイデア会議を開催します。市街地の昔の姿を学んでみたい、伊万里の街について考えてみたいなど、街づくりに関心のある人であれば、どなたでも参加できます。募集人員は3人程度。アイデア会議は来年3月までに5回程度を予定。申し込み期限は21日。詳しくは企画制作課、電話 23-2124 へお尋ねください。9月27日の市民ゲートボール大会参加チーム募集、参加料は1チーム500円、申し込み期限は14日。問い合わせ先、体育保健課、電話 23-3187。 夏の疲れを癒し健やかに秋を迎えるためのふるさと薬膳レストラン参加者募集、期日は22日土曜。会場は伊万里鍋島焼会館横の大河内山公民館。参加料は1500円、申し込み期限は14日。問い合わせ先は男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 社会福祉協議会のふれあい生き生きグランドゴルフ大会を10月18日8時半から国見台公園で開催します。雨の時は翌日になります。参加資格は10月1日現在で60歳以上の市民。参加料は1人500円。申し込み期限は27日。問い合わせ先、社会福祉協議会、電話 22-3931。 男の腕まくり、厨房に入ろうが20日と27日。9時30分から市民センターであります。対象は市内在住の20歳以上の男性。定員は25人。受講料は2回で1000円。申し込み期限は14日。問い合わせ先、伊万里市食生活改善推進協議会事務局。電話 22-3916。 9月の行事予定。市民センター。12日水曜、 伊万里商工会議所創立60周年記念式典と会員大会、4時から。17日月曜、伊万里地区敬老会、10時から。30日日曜、京成中学校ブラスバンド部定期演奏会、1時半から、無料です。市民図書館、無料名画上映会、陶芸家板谷波山の生涯を描く一般映画、波山、21日金曜、夕方6時から。今月の休館日は、17日、23日、24日、27日です。9月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜。司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。以上は予約制です。市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。行政相談は第3水曜。人権相談は第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜、水曜、金曜。ただし祝祭日を除きます。社会保険相談は市民ロビー前の1階面接室。毎週金曜9時半から3時まで。市民ロビーでの相談。健康相談。毎月第1火曜1時半から3時まで。新商社相談。毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。トイレファンの無料点検をしていますと、突然訪問してきたので点検してもらったら、故障しているので工事をした方がいいと言われ、取り替えてもらったら高額な請求をされた。その場で契約を迫る業者には注意しましょう。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2136。 9月11日は警察相談の日。急を要しない警察への問い合わせや困りごとなどの相談は、110番の前に、シャープ9をつけて、局番なしのシャープ9110と、0952-26-9110番に電話しましょう。お気軽にご相談ください。これで、暮らしのチャンネルを終わります。
見せた、燃えた、夏、女、伊万里津どっちゃん祭り。伊万里の夏を彩るどっちゃん祭りが8月5日、市街地で開かれました。18回目を迎えた今回は、恒例の女みこし、よさこい、伊万里太鼓などのほか、俵運びレースや浴衣姿の記念撮影など、新たな催しが加わり、大勢の見物客でにぎわいました。フナーレには3000発の花火が伊万里の夜を彩りました。8月4日に市民センターで忍たま乱太郎&キッズコンサートがありました。集まった大勢のちびっ子たちは乱太郎ファミリーや歌のお姉さんと一緒に飛んだり跳ねたり楽しい時間を過ごしました。8月1日現在の人の動きです。男27,944人、女36,002人、合わせて58,546人で前月より4人減っています。世帯数21,349世帯で前月より42世帯増えています。編集室から。この夏、日本列島を襲った記録的猛暑、その中で佐賀県で2つの風が吹き、暑さを吹き飛ばしてくれました。伊万里市をはじめ、県内各地で繰り広げられた高校生アスリートの熱いプレーと、県民総での温かなサポートによる青春佐賀総体の爽やかな風、そして 甲子園から吹き抜けた感動の風、奇跡の連続、フィナーレを劇的な逆転満塁ホームランで飾り、深紅の大優勝旗をつかんだ佐賀北高ナインのひたむきさ、粘り強さ、最後まで諦めない姿、高校生から大切なことを教えてもらい、すがすがしい夏になりました。これで広報いまり9月号を終わります。